聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第7章の28節です。新約聖書の12ページになります。マタイによる福音書第7章の28節を読み出します。群衆はその教えに非常に驚いた。以上です。よくですね、こうしたらいいよ、ああしたらいいよというふうにですね、まあ本人はですねそれを教えているつもりなんでしょうけども、まあよく指示をしてくださる方がおられます。こうしたらうまくいく、ああしたらうまくいく、こうしたらいい、これこうすれば健康になれるとか、まあ、とにかくですねいろんな指示をですね、出してくれる人もいますし、またいろんなことをですね教えようと思っていろんなことを言う人もいます。まあその度にですね右往左往する人もいると思いますけども、私などはですねその度にこういうふうに思います。じゃあまずあなたが先にやってみて見せてくださいとですね、まあ本当に自分がですね体験したこと経験したことを伝えるときとですね、単なるですねいろんな知識から教えようとする、またですね伝えようとするときの違いっていうのはよくわかります。まあ、それは本当にその人のことを思ってそれを支持しようとしているのかどうかというにも関わります。まあ、やってないこと、自分がですねそれに生かされてないことを伝えようとしてもどうしても伝わることは難しいです。なぜならですね、本当にその人のことを思ってもいないしですね、まあ、伝えようとしていることが自分でやってないことですから身についてないということなのでしょう。まあ、そう思うとですね、牧師なんかももう一度正さなければいけない、まあ、聖書を読んでそしてですね、きちっとその御言葉に生きているならば、まあ、礼拝の説教もですね、実は伝えられるものが変わってくるかもしれません。まあ、聖書の知識であるとかまたいろんなことから話そうとしてもそれは人の心を打つことはあまりないかなというふうに思います。実際その人がそれによって生きているかどうかということが試されているのではないかなと牧師としていつも思います。今日はイエス様の例え話を読んでいます。まあ、イエス様の例え話はとってもアイデアに満ちておりますし、また魂を打つというか心を打つものがたくさんあります。種を使ったり金足種を使ったりパン種の話をされたり、その時にですねあった話をされているように思いますが、まあ、しかしその話の一つ一つはですね具体的でより分かりやすいということです。まあ、イエス様がですね本当に伝えたいということ、それをですね、まあ、その人のことを常に思い聞く側にですね、よく分かるようにというふうに配慮しておられます。まあ、それが分からないというのは聞く側の問題なんだというふうに思います。まあ、聞く側に問題があって大変難しい話になったり大変奇妙な話になったりするということかもしれません。イエス様はごく普通にその生きたその証として話をしておられるのに、それを私たち受け取る側がですね違う方にですね自分勝手に解釈をしていくという、まあ、そこに問題があるかもしれません。だから今日ですね群衆はその教えに非常に驚いたというふうに書かれているのです。まあ、その教えというのはそんなに難しいものではありません。しかし非常に驚いたということがあるならば、それは聞き手の問題でもあるし、またそれを考えてみるときに話す方の問題でもあるなというふうにも考えています。まあ、野球をですね昔プロ野球のですねよく、まあ、見てたというか、まあ、興味を持って眺めていた時もあります。何がですね興味があったかっていうと野球のですねプロ野球の監督さんです。まあ、いろいろな人がですねそれぞれの監督になられますけども、そのやり方っていうことが、まあ、その非常に学ぶことが多かったです。例えば野村克也監督もそうですし、落合監督もそうですし、また今広島カープの新井監督もそうです。 見てると本当に学ぶこと、まあ、がたくさんあります。私は進学校の時にですね、実は廣岡監督のことを少し学んだことがありました。西武ライオンズの監督になられましてですね、であの時にですね、みんなそれを管理野球、管理野球と言っておりました。管理野球っていうのは一体何だろうなっていうですね、食事の管理をしたり門限を管理したりとか、なんかそういうことなんだろうな。でもそういうこと本当はよくですね、調べてみるとそうではないっていうことです。選手にとって、野球をするっていうこと、そして、自分の体をですね、保ちながらですねやっていくということ、そのために何が必要かってことをもう一度考えようということだったのでしょう。廣岡監督で一番学んだことはですね、実は、教える時に、守備とかを教える時にですね、こうしなさい、ああしなさいとは絶対言わなかったそうです。まず自分がやってみて、こういうふうな理論的にこういうふうな取り方をするとか、こういうふうな投げ方をするっていうのが一番ですね、やりやすいでしょっていうふうに一人一人にですね、伝えていかれたということでした。自分がまずやってみるですね、そしてそれを見せる。それがですね、非常に私にはですね、心を打つものがありましたですね。まずですね、自分が生きてみる、自分がですね、その生かされている、そのことがですねやっぱり大切で、それを伝えるためにですね、じゃあどうすればいいかということなのでしょう。本日の聖書には、群衆はその教えに非常に驚いたとあります。イエス様の教えもアイデアが満ちています。何かにぶつかった時に、苦しい時のアイデアで乗り切ることができるということも多いかもしれません。働きの中でそれぞれがですね、アイデアを出すということも大切でしょう。しかし大切なことは、それに本当に自分が生かされているかどうか、そしてそこから語っているかどうか、そのことをですね、今日は考えたいなと思いました。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは人にいろいろなものを教え、いろいろなものを伝えようとします。しかし本当にそれが私たちの内にある生かされたものから出てくるかどうか、それをもう一度考えさせてください。どうか私たちのうちにはイエス様の御言葉が生きており、そしてそこから言葉を発していくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国にあるルーテル教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守り導いてください。またルーテル保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を事故やけや火災病気、新型コロナスから守ってください。保育所は今日、感謝祭の礼拝を行います。どうかまず神様に感謝し、ありがとうの気持ちを持つことができるように導いてください。今日もガザのことを思います。ウクライナのことを思います。一日も早くこの虐殺や戦争が、一日も早く主の御心によって終わりますように、どうかそこにいる苦しんでいる人たち、悩んでいる人たち、また死に直面しておられる方々に、主が共にいて慰め、そしてまた平和を祈っている人たちに、どうかその祈りを聞き上げてください。今日も必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。